皆さんこんばんは。今日も始まりましたゴスペル風の響き、ヒカルと
ケイコのの
ほんラジオ。今日も約20分間よろしくお願いいたします。それでは最初の曲紹介お願いいたします。
作詞作曲コスタユリカさんで信仰の勝利、どうぞ。
曲は信仰の勝利でした。
はい。
東京はですね、東京とか関東は梅雨入りいたしまして、
はい、
毎日強い雨がですね、まあ
続きました
ね。はい、でそのちょうど梅雨入りした日なんですけれども、すごい雨が降ってたんですけど、私、音響のアシスタントでお仕事をいただきまして、内幸町っていうですね、まあ、あの新橋 の、のすぐそばなんですけれども、行ってまいりました。
どんな仕事の内容だったんですか？
はい、ですね、語りっていうですねジャンルの、講演で、はい、語り、
ま、音楽とは違う、
はい、朗読でもないそうなんですね。
朗読、
語り、
あ、
語り
とは違う分、
はい、その、語りのですね、まあ、第一人者である方がいらっしゃるんですけども、その方がですね、お話聞いたんですけれども、朗読とも違うと、語りなんだというお話でして、あの君の名はっていう、あ
の NHK の、
はい、有名なドラマがテレビで放映されたんですけども、それよりも前にですねラジオで放送されていたそうなんですね。そのお話がラジオドラマの主人公をされていた方ですね、鎌田八重さん、鎌田八重先生という方ですね。もう、御年86歳、すごいご高齢なんですけれども、その公演にですね1日2公演だったんですけれども行ってきました。で、伝説のラジオドラマ君の名はのラジ、ナレーションをですね、担当されてですね、まあ、その語りの分野の第一人者で、お弟子さんがかなりいらっしゃって、また月末もそのお弟子さんのその語りの会ですねの講演でお仕事行ってくるんですけれども、行ってみてすごく、まああまり触れたことのない世界じゃないですか。小説とかあんまり恵子さん読まないです
ね。
はい、小説とか、まあ好きな本読むとその世界に入るじゃないですか。それと同じ感覚なんですよね。人の話でその世界に入るってあんまりないじゃないですか。
会話程度では、
まあ、会話というか朗読であったと思う。例えば本の読み聞かせとか言った時に、なんて言うんだろうな、その小説読む時ってなんて言うんでしょう、その本読む時にその自分の脳みその中でそのイメージするじゃないですか、情景を思い描くっていうか、っていうその世界にすごく近くてすごく入り込めるっていうか、初めての感覚、
より深く。
で、まあ、音響のアシスタントで行ったんですけども、なのでBGM とか一切そういうのがないんですね。
BGM なしの
もう喋り一本なんですよ。その語り手の人の抑揚だったりとか声色で全てを伝え切るわけなんですけども、
すごいですね。
なのでピンマイク一本なので逆にごまかしが効かない。でボリュームがその演出上声小さくするじゃないですか、そのニュアンス上囁いてみたりとか、
はいはい、
でも囁いて声ちっちゃいままだと 後ろの人に聞こえないから、それは小さい音になってしまうわけじゃないですか。でもそのイメージを壊さずに音は届かなくちゃいけない、届けなくちゃいけないということで、すごくシビアなその音響の世界なんですね。なのですごくまあシンプルな上に難しい部分があるんですけれども、
モニターはどうなってるんですか？語っている側のモニ
ターはないです。
ない、
外の音しか、なので自分には返ってくる音はないですね。
じゃあその感覚とかっていうのは、
もうだからもうマイクを気にせずに日々の練習の中で語ってるものを出してるって感じなんでしょうね。で、あの面白いことに、そのまあ音響の方が終わった後に、あの観客の方とかに、いや今日のあの虫の鳴き声のあの BGSE っていうんですけど、そういうのね、効果音最高でしたねみたいなことを言われるそうなんですね。ああ、そう、やっぱりいいでしょうっていうふうに答えるそうなんですけど、実はその SE とか一切使ってないんですって。でその語り手のその喋る物語の中に入り込んでしまっている結果、聞こえてくると、本来ないはずの音が、まあ、脳みその中で勝手に作っちゃうんでしょうねっていう世界で、あのまあ私もあの34歳になりまして、まあ、そういう世界っていうか、まあ、その方も言われないんですけど、まあ、年齢層上なんですよね、結構やっぱり客層っていうのは。ちょっとあの、まあ、3500円なんですけど、まあ、ちょっと払ってもいいかなっていうか、ちょっと観客として聞いてみたいっていうか、新たなジャンルなんですけど、まあ、いろんな世界があるんだなっていうことで、あのすごく勉強になりました。
そうですね、いろんなそういうの見て勉強になりますよね。
そうですね、本当にあの幸いなことに、あのいろんな方お知り合い、あの、まあ、いつも白馬で PA をしてくださっているマセさんという方いらっしゃるんですけども、フラメンコ協会の事務局長されている方なんですけども、すごい熱い方で、あの、ね、大変お世話になっている方なんですけど、まあ、その方のおかげでフラメンコの現場に行ったりとか、あの今度はあのアサヒビールの1階のラウンジで、あの半年に1回コンサートを呼んで、しかもそのコンサートラウンジコンサートに来る人たちっていうのがすごい超一流の人ばっかり呼ぶんですね。でそこでの、まあ、マセさん音響と照明やるんですけど、アシスタントにも去年も呼んでいただいて今回も呼んでいただくんですけど、あのまた生かしていきたいなと思っております。それではですね、次の曲聴いていただきたいと思います。
作詞作曲内野翔子さんで我が魂主を讃えるです。どうぞ。
聞いていただいた曲は我が魂主を讃えるでした、
はい。
今日ですね、教会に行ったらなんか黒くなったねっていう風に、日焼けしたねって言われたんですけど、どうですか、そんな風に見えますか？
いや、
そうでもない。
はい、
まあ、もともと地黒なんでね、あの、まあ、そうですかね、まあ、実はですね、先週の火曜日ですか、まだですね、火曜日です。あの実はですね、あの自転車で1日3時間
30キロ、
はい、もう一気にあの3時間走ったわけじゃないんですけども、うん、あの火曜日朝からですね、あのまずあの、まあ、家はあの、まあ、ちょっとですね、あのまあ場所的にあの分からない方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、まあ、中野区と練馬区の間なんで、ちょっと境なんですけども、そこからですね、約自転車で50分走りまして、15、6キロだったと思うんですけれども、品川区の方、まあ、目黒とも近いとこですね、なんですけども、武蔵小山っていうとこ行ってきまして、まあ、教会の方のお家を訪問してきたわけなんですね、はい。であのちょうどですね、着いたらお家から出てきまして、その方 まあ、私初めて行くんで場所知らなかったんですけど、で私が自転車でいるもんでびっくりされて、
自転車で来たの
か、光自転車で来たんですかみたいな、たまたま出てこられたんですかって聞いたら、ちょっとその時間帯には着くっていう話をしてたので、駅まで迎えに行こうとしてたそうなんで、はい、そしたらもう、
そうですよね、
はい、
私 もう電車で行けばって言ったんですけど、
はい、もうちょっとね、漕いでやろうと、で50分かかりましたけども、無事着きまして、でその後実はですね、教会の方で機材を今購入してるんですけども、ただ金額が金額の機材なので、パンフレットだけで買うわけにはいかないということで、ヤマハの方の PA 事業部の方にですね、実機を触れるサービスがありまして、事前予約をして、カム&ワシップのですね、前田サムエル君と行ってきたんですけれども、そこまでまた50分ですよ、日本橋まで、はい、で大通りをですね、チャリで全速力で走りまして、行ってきました。そしてまたですね、そこから今度はですね、戻って東中野に行って、はい、インターネット委員会のお仕事がありまして、東中野にですね、駅カフェって最近あるんですけど、駅の上がビルになってるんですけどね、そこで仕事をやって、新宿に今度はコールセンターの仕事に行って、終わって帰ってきたんですけれども、普通に晩ご飯も食べたんですけど、なんとですね、体重計に乗りましたら 1.5 キロも痩せてまして、
すぐ測ってましたよね、帰ってきた
ら。もうどんだけいってるかと思いましてですねこれカロリーかなり消費してるだろうと。
そうですよね、普通に食べて、
はい、
で運動ですね。
うちの体重計体年齢が出るんですよ。
ああそうですよね、はい、
はい、は今までだいたい34歳とかで、5キロ体重痩せる前は40歳だったんですけど、体年齢、
うん、
今久しぶり32歳、実年齢よりも若くなりまして、非常にいい、いろんな意味で有意義な一日だったなと思いました。ぜひですね、自転車、ちょっとね、膝に負担がかかったりとか、ちょっと私もちょっと今膝が痛くなっちゃってるんですけども、ぜひ今ちょうどね、6月で気持ちちょっと暑かったんですけども、風はすごく気持ちよくて、過ごすことができました。
一度ちょっと事故ってるので、それだけは気をつけてほしいなと。
そうですね、はい、前を向いてしっかり運転したいと思います。それではですね、続いての曲聴いていただきたいと思います。
は
い、
作詞作曲太田恵里沙さんで神は希望、どうぞ。
それでは久しぶりにこのコーナー行ってみたいと思います。
今日の一押し、
はい、今日の一押しはですね、久しぶり、iPhone アプリのですね、リシェアというですねアプリをですねご紹介したいと思います。
リシェア、
はい、どんな内容かと言いますと、いろんな海外ニュースがあるじゃないですか、海外でのニュースですね。でもそれって当然海外ですので、英語だったりとか現地の言葉だったりするんですけども、その 海外ニュースがですね日本語に翻訳されて、まあ、なおかつまあ簡潔と言いますか、分かりやすく まとめられているアプリで、まあ、ニュースを検索できるんですね。でそこでですね面白いニュースを見つけたんですけども、はい、Google Earth ってご存知ですか？
はい、知ってます。
どんなアプリでしょうか？
もうこの前、はい、そういえば、
はい、
カマドワシップの大畑めぐみさんが、はいはい、高円寺この教会の近辺で、はいはいはい、Google Earthの
車
が
走ってたの
を見かけたっていうブログを
見ました、はい、それでも、Google のストリートビューですね。 Google Earth っていうね、
あ、そうですね、
Google Earth っていうのは衛星写真なんですけども、
はい、
世界中の写真ですね、衛星写真が見れるわけなんですね。世界遺産なんかで見たりできるんですけど、でその Google
は衛星なんですね。
衛星写真、真上から
ストリートビューとは違う、
またちょっとね違いますけど、はい、で小学生低学年の男の子が、
はい、
Google Earth、まあ、面白いんですよね。単純にいろんな世界中見れますから。
そうですよね、まあ、本当ですよね、
はい、まあ、ちょっとした旅行気分みたいなね、なれますし、そして
万里の長城とかいてもそこに、
はい、見えます見えます、はい、でそれでその小学生の男の子が Google Earth で遊んでいたら、無人島の砂浜に SOS って書かれていたのをですね、うん、見つけたそうなんですね。でこれは本物じゃないかと、
うん、本当の、
はい、まあ、場所的にこんなところ人住んでないんじゃないかということで通報しまして、実はですね7年前に女性2人なんですけど、旅行に行ってなんか船かなんかなんでしょうね、遭難してしまった2人だったそうなんですね。まあ、その2人は、まあ、7年間その無人島でサバイバルで生きたんですけども、それがそのインターネットというかパソコンのソフトの Google Earth で見つかったっていうニュースがですね、まあ、最近そのリシェアで見たんですけども、時代ですよね。
すごいですね、
まあ、その人たち7年間いなかった、まあ、いわゆる文化に触れてなかったので、まあ、Google Earth って言われても何のことか分かんなかったそうなんですけども、ね、すごいですね。その Google Earth で人の命が助かるわけですから。
いや、しかも小学生のところですよね。そうそう、もしそれで見つけられてなかったら、
まあ、そのままね、その人たちずっと、まあ、7年間生き抜いてるので、まあ、もうね全然生きたかもしれませんけど、まあ、家族にとっても嬉しかったでしょうね、はい、
すごいですね、
はい、まあ、そのリシェアっていうですね、いろんな海外のニュースなんかが見れて、まあ、日本でトップニュースで扱われないようなニュースなんかもですね出てきますので、リシェアもしよかったら無料ですので、お試しください、
はい、
それでは最後の曲聴いていただきたいと思います。
作詞作曲小畑めぐみさんでホザナ栄光あれ、どうぞお聴きください。
すべての罪あがない、よみがえられた、ハレルヤ死に打ち勝ち、勝利取られた主。ホザナへ行こうあれ、十字架の主に、その聖なる皆が崇められるように、すべての罪あがない、よみがえられた、ハレルヤ死に打ち勝ち、勝利取られた主。
いかがだったでしょうか、光と恵子ののほんラジオ。明日のパーソナリティはピーターさんとシオンさんの夫婦でドタバタラジオになります。それではですね、また2週間後の月曜日お会いしたいと思います。さよなら。
さよなら。